こちらは北京放送中国国際放送局です。
皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ、ご案内の王小燕です。
こんばんは、蔡鳳です。
中国では旧正月の春節まであと少しですね。
はい、あと2週間ぐらいですね。
はい、今週月曜日週明けから春運、つまり旧正月前後の輸送ピークの時期がありますが、はい、始まりました。
はい、
これが40日間続きますので、2月25日まで続きます。
はい、
コロナ禍の中でも今年は前の年、去年に比べて、予想されている鉄道旅客の数、約3割増えて2億8000万人になる見通しということですが、私も帰れたら実家に帰りたいなという気持ちがいますので、帰れるようになりたいなと思っています。
はい、
まあ、こんな中、北京で開かれる冬季オリンピック、また一つ近づいてきました。
はい、
今週もオリンピック関連のシリーズ、冬奥来了でお送りしてまいります。まず前半では注目する選手ですね。
はい、今回はスピードスケートショートトラックの中国男子代表選手、武大成さんです。
そして後半は CRI インタビュー。北京冬季オリンピックの開催に対して市民たちはどう向き合っているのでしょうか。今回はオリンピックグッズのコレクター張文前さんの自宅へと訪問させてもらいました。その様子をご紹介してまいります。またこの番組、先週の放送の中で、リスナーさん教えてくださいということで募集をさせていただきました。
はい、
あなたは北京冬季オリンピック、パラリンピックに対して注目している点はどこですかと、
はい、
呼びかけたところ、たくさんの方からメッセージいただきました。
はい、
柏市にお住まいの高橋幸恵さん、宮崎県にお住まいのラジオネーム D.D さん、そして東京都にお住まいの三輪徳弘さん、さらに長崎県佐世保市にお住まいの浦上忠さん、埼玉県さいたま市にお住まいの徳江博之さん、
はい、
四万十市にお住まいの杉村和夫さん、など、皆さんからたくさんのメッセージいただきました。
はい、
とっても参考になっています。また改めて紹介させていただきます。
はい、
そして抽選でですね、5名の皆さんにオリンピックの記念切手をですね、近く郵送させていただきますので、どうぞお楽しみに。
はい、
今週も引き続き、皆さんからお手紙などをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
ということで今週の海洋ハイウェイです。ハイウェイ北京中国情報ラジオ、火曜日のご案内は私、王小燕と
蔡鳳です。
ここからは北京冬季オリンピック・パラリンピックにちなんでのシリーズ企画です。冬奥来了です。
はい、
まずは注目する選手について、蔡鳳さんが注目する今週の選手は、
はい、スピードスケートショートトラックの男子選手、武大靖、武大成さんです。
はい、
武は武術の武、大きいに左は立つ、右は青いと書きます。安氏ですね。
はい、この武大成選手ってなぜ今回取り上げられたのでしょうか。
はい、実は今月15日、スピードスケートショートトラックの中国代表チームが北京冬季オリンピックに出場する選手を発表しました。
はい、
中でも今回で3度目のオリンピックになる男子の武大成選手が注目されています。
うん、まだ若いように思いますが、もう3度目の出場になりますね。
そうですね。
はい、どのような方でしょうか。
はい、1994年中国東北部黒竜江省佳木斯市の生まれです。
寒い北国の出身ですね。
はい、10歳の時テレビで中継されたスピードスケートショートトラックの試合を見て、その時の中国代表選手の颯爽とした姿に魅了されて、自分も将来、このスポーツをやりたいと思いました。
はい、
それで練習を始めました。
おお、なるほど。
でも練習してみるとかなりハードな練習でしたので、それを見たお父さんは ブさんに辞めようと言いました、
うん、
でもブさんはお父さんの話を聞きませんでした、
はい、
やはり自分は続けたいと言いました、
うん、
そしてまずは現地のアマチュアチームに入って練習していました、
はい、ブー選手は父親の意思に反してもう僕はやり続けると決めたのですね、
はい、
どのようにハードな練習だったのでしょうか、
はい、まず毎朝4時前に、起きます。
もうきつい、
はい、そしてお母さんが彼を自転車に乗せて練習場に送ります、
はい、4時だと全然真っ暗だったんですね。
そうですね。
特に東北だと夜が明けるのが遅いですので、
はい、
遅いですね、
はい、実は後にお母さんはインタビューに答えた時、その時のブさんについて話しました、
はい、
その時のブさんは目覚まし時計をかけませんでした。かけなくてもちゃんと4時前に起きます。
すごい。
相当スケートが好きじゃないとそれができなかっただろうと話しました。
うーん、相当、まあ、すごく精神力の強い子ですね、子供の時から、
はいはい、
なるほど。
実は大変なのは早起きだけではありませんでした、それよりも東北の冬の寒さですね、
はい、
特に東北地域の中でも北の方にある黒竜江省もっと寒いです。
そうでしょうね、
はい、冬の夜の最低気温は氷点下30度にもなります。
それは寒そうですね、
はい、
大変ですね、
はい、その時10歳頃のブさんが毎朝練習していた時の気温はだいたい氷点下10度ぐらいでした、
うん、
練習場は屋外のスケートリンク。
すごい。
ブさんとチームメイトたち、まあ、みんな子供たちですが、
はい、
10分練習しただけで足がしびれてしまいます。そばで見ている親たちはこのままではダメだと思ってみんなでスケートリンクの近くに小屋を建てました。
ほう。
その小屋の中で火を焚いて子供たちに暖を取ってもらうことにしました。
いや、せめてそのぐらいしてあげたいという親心ですね、
はい、そして子供たちはだいたい10分くらい滑ったら小屋に入って暖を取ります。
はい。
温まったらまたスケートリンクに戻って練習を続けます。そんな毎日でした。
いや、室内じゃないんですね、
はい、
本当に野外の寒い中でスケートを練習していたということですけれども、
はい、
まあ、黒竜江省はやっぱり冬になりますと雪が積もるという印象がありますが、
うん、そうですね、
そのあたりどうなんでしょうか。
はい、雪が降ったら親たちがチームの責任者と一緒に雪かきをします。
ほう。
スケートリンクをきれいにしてから子どもたちが練習します。
もう本当にハンドメイドというか、もう自分たちで相当努力して練習をしてようやく、まあ、プロへの道へと進めるかどうかという感じですかね、
うん、そうですね、はい、そんな屋外での、練習を2年ほど続けますとプロ選手になる機会がやってきました、
はい、
その時中国東部江蘇省のプロチームがわざわざジャムス市に来て、選手を募集に来ました。
やっぱり中国人の間でも東北部の3つの省はやっぱりスケートが強いと、はい、そういう印象がありますからね、はい、
そうですね、しかも江蘇省には室内のスケートリングがありましてそこで練習できるなど練習条件が優れています。
はい。
ですのでブさんは親と相談してみました。
お。
でも江蘇省に行ったら1年間家に帰れないし日常生活のすべてを自分でやらなければなりません。本当にあなた大丈夫かと両親がブさんに確かめてみました。
まだ子供だったからですね。12歳ぐらいですか。
はい、はい、それに対してブさんは迷わず大丈夫行きたいと答えました。
おー、立派ですね。
はい、そして12歳のブさん一人で寝台列車に乗って、ふるさとから2000キロ以上離れた江蘇省に来ました。
まあ、12歳となると2006年頃の話ですね。
そうですね、
はい、
でもそのプロの道は簡単ではありませんでした。江蘇省に行った後毎日過酷な練習にホームシックにもかかりました。
はあ。
ブさんは布団の中で 密かに泣く夜も多かったです。
もう12歳の少年が、やっぱり江蘇省はそうですね、私のふるさと安徽省も近いので、梅雨があったりとか、ジメジメして雨が降り続けるような、そういう季節もあるので、東北から行く子ども、少年には慣れないところも多いんじゃないかなと想像ですけれども、そういうことがあって、やっぱり泣いていたんですね。
そうですね。さらに、武さんは初めて大きな怪我をしました。
はい。
練習中に、何人かが倒れて、そして武さんの足は他の選手のスケート靴の底についている刃、ブレードというんですが、それに切られて、血を流しました。
いや、それはかわいそう、大変ですね。
はい。そしてさらに残念ながら2009年江蘇省のチームが解散しました。
はあ。
それで武さんは東北の吉林省に行きました。
ほう。
そして国内のリーグで、良い滑りを見せましたので、当時の国家代表チームのヘッドコーチにスカウトされました。それで国家チームに入りましたが、代表選手として入ったのではなく、代表選手の練習相手、つまりアシスタントとして入ったんです。
はあ、ナショナルチームのめでたくそのメンバーになったというよりは練習相手として入隊したわけですね。
はい、しかも女子代表チームの練習相手でした。
やっぱり強い人に相手にしてもらわないと強くなれないということで、実力は相当強かったということでもありますが、
はい、
なるほど。
でもその時中国女子代表チームのレベルも高かったです。その練習相手を務めた武さんは、長距離でも短距離でも女子選手に負けてしまうことも多かったです。
おー、
武さんはこれについて、練習で女性選手に追い越された時の気持ちはかなり苦しかったと振り返ります。
おー、かなり負けず嫌いそれが書いてよかったかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。
はい、しかも国家代表チーム内の競争は激しいものですね。選手でもアシスタントでも必要なレベルに達さなければ出てもらいます。
おー、冷たい、はい、ドライですね。
大きなプレッシャーを抱えた武さんはご飯を食べられず寝られなくなりました。
それは大変、もう危機感があったわけですね。
はい。
まあ、そんな中でどんどん年だけは取りますが、
そうですね、
で
も2012年天気変わり目を迎えました。
はい、2012年だと彼はいよいよ18歳になろうとするわけですね。
そうですね。その時、代表チームのメンバーたちは長い時間海外で試合に参加していました。
はい。
それでアシスタントをする必要がなくなりましたので、武さんは落ち着いて自分の腕を磨きました。
おお、それは書いてよかったんですね。
はい。それで成績が上がり、国家チーム内部の練習試合でどんどん上位に立つようになりました。
はい。
そして代表選手に選ばれて国際大会に出場するようになりました。
これはある意味すごくいいシステムですね。
はい、
練習相手でありながらその人にもドアが開けていて、
はい、
まあ、努力すればちゃんとそこから選手になる道もあると、これはいいあのシステムだと思いますね。
そうですね。はい。はい。そして2013年2月、ショートトラックのワールドカップソチ大会、
はい、
男子500メートルで2位を取りました。
おう。
そして同じ年の10月に行われたワールドカップ韓国大会で、1000メートルで優勝しました。
おお、素晴らしい。
翌2014年2月に行われたソチ冬季オリンピック、武さんは初めてオリンピックに出ました。
うん。
男子500メートルで2位、そしてチームメートとともに男子5000メートルリレーで3位を収めました。
すごいことですね。初出場で2位ですね。
はい。
ロシアのソチ冬季オリンピックでした。
はい。そして2014年3月世界選手権の男子500メートルで優勝しました。
ほう。
また2015年の世界選手権の同じ種目500メートルで優勝し2連覇を果たしました。
はい。
その後も特に短距離、まあ、500メートルと1000メートルでいい成績が続きました。そんな中、2018年2月、自身2度目のオリンピック、平昌冬季オリンピックでは、まず500メートルのグループ予選でオリンピック記録を破りました。
はい。
そして準々決勝と決勝で2度にわたって世界記録を更新して優勝しました。
おお、あっぱれですね。
はい、また、チームメイトとともに男子5000メートルリレーで2位を取って中国男子チームの過去最高の成績を収めました。
うん、素晴らしい。
それで冬季オリンピックの閉会式の旗手に選ばれました。
はあ、本当にお母さんどんなに嬉しいことですよね。
そうですね、そしてさらに2018年11月に行われたワールドカップで自身が持っている世界記録をまた破って優勝しました。
はい、まあ、どんどん自分自身を超えてどんどん新しいその成績を目指して頑張ってそれを形にしたブー選手ですよね。
はい、
まあ、今回の北京オリンピックでも金メダルの有力候補とみなされていて、やはりこの彼が出場する種目の中で韓国選手がとても有力な相手だと、はい、ね、見られているということもありますが、
はい、
間もなく開幕となるこの北京冬季オリンピック、うん、今ブー選手の近況はどうなんでしょうか。
実はブーさんはこれまで優勝とか記録更新を繰り返していますが、実はコーチにこう話したことがあります。チャンピオンを取った私にもしうぬぼれるようになる気配が出てきたと感じたらすぐに教えてくださいと。後に記者からそれについて聞かれた武さんは、タイトルをある程度重ねているとどうしても思い上がりがち、天狗になりがちなのでそうならないように気をつけたいと話しました。
うん、自分自身で自分を抑えきれなくなった時にも周りの皆さん冷静になって僕をに素直に指摘してくださいと、はい、そういうことをお願いしたわけですね。
はい、
やっぱり相当用心深く、丁寧にもう自分の行く道を本当に気を引き締まって歩んでいきたいと、そういう気持ちの表れですよね。
はい、そしていよいよ自身3度目のオリンピック出場になりますが、
はい、
今回せっかく自国開催ですのでホームの北京で、今までよりもいい成績を取りたい、
はい、
最高のコンディションで試合に出たいと話しています。
はい、まあ、このように常に自分に対して冷静にですね見つめることができる、そういう選手、今回もぜひあまり重荷にならない で、
そうです、ね、
リラックスして普段のままのそのパフォーマンスを出してください。
はい、
まあ、選手で言いますとちょうど油の乗っている年でもありますので、3度目のオリンピックの出場、ブー選手頑張れって言いたいですよね。
はい、
今週の注目の選手でした。火曜ハイウェイ北京からお送りしています。ご案内は私王小燕と
西宝です。
さてこの北京オリンピック、市民たちがどういうふうに向き合っているのかをお伝えしてまいりたいと思います。今週と来週市内で取材してきた内容をめぐってご紹介してまいります。
はい、
今週は以前の番組でも少しはご紹介してまいりました、オリンピックグッズのコレクター、張文前さんという、北京っ子36歳に今年なりますが、張さんのご自宅の方を先日初めて訪れてみましたので、その様子をご紹介してまいりたいと思います。張文前さん、文化の文に全部の前と書きますが、1986年生まれ、今は北京にある建築会社のサラリーマンをしているそういう方ですね。
はい、
今北京ではオリンピック応援団のような方たちがあるんですよ。
あるんですか。
ある市民の間で自発的にですね、こういったような人たちの間では張さんのことはとっても有名人です。
はい、
彼はいつも奥運小王子、プリンスというあだ名で知られているんですよ。
でプリンス、王子様ですね。
はい、
それはなぜですか。
実は2008年北京オリンピックの時、彼は自分につけたあだ名は、オリンピックボーイ、奥運小子その時まだ大学生で若かったので小子というのが若造という意味なんですが、今ちょっと 30も過ぎたので、
はい、
ボーイと言えなくなったので、どうすればいいのかって悩んだところ、そのシャオズの間に王というのを入れてシャオアンズにしたらしいんですね。それで、
まだ、まあ、あのおじさんでもないですね。
これからどう変わるのか楽しみですが、
はい、
まあ、そんな感じで今はシャオアンズというあだ名になったわけですね、はい、で、チョウさんは実は2000年頃、少年時代からコレクトを始めました、はい、20年余りコツコツと収蔵品を増やしてきました。この間なんと、費やした費用は人民元で40万元、
おすごい、
日本円に直せば、
約720万円ですね。
そうですね。そして収集されたグッズの数なんと5000点を超えました。しかも現在も増え続けています、
はい、
張さんはオリンピックグッズの収集で、まあ、オリンピックと常に関わりを持ち続けようということを考えているようですね。で、この冬季オリンピックが近づくのにつれて、彼は小中学校大学などで、まあ、冬季オリンピックに関する展示会を開いたり、周りの人たちにオリンピックに関心を持つようにと、まあ、呼びかけたりしているわけですね、
うん、
まあ、とにかくオリンピックグッズと一緒にいる、その収集をするということは私にとってとてもハッピーなことですと、
はい、
そういう感想でいるのですね、うん、で、今も毎日彼はオークションサイトにアクセスをしてグッズ買ったり、あるいはそこから情報を収集したりしています。また毎日のように冬のオリンピックの開催と関係している鳥の巣だとか、はい、あるいはこの首都放送局の近くにある大きなジャンプ台がある場所に行って写真を撮って、はい、そしてソーシャルメディアなどで発信していますね。なぜそこまでハマっているのか、はい、先日、まあ、スポーツチャイナ の、 あのチームと一緒に張文全さんの家を訪れてみました、
はい、まずその今まで集めてきたグッズ5000点余りですので、あのそのお家の空きスペースあるのかどうかちょっと気になりますね。
そうですよね、
はい、
彼の家、実は両親は旧市街地の、まあ、故宮とか北海公園まで歩いて行けるようなフートンといった路地ですね、
はい、
その中に四合院、四合院といっても皆さんが想像している四合院よりは本当に市民たちが住んでいる、集まり住んでいる、もう庭もなく、うん、全部いっぱい建物が、
はいはいはい、
で埋め尽くされているタザイヤーというんですけれども、うん、その中の、一番奥の方で、あの自分の家を持っているんですね、
はい、
今はあのそこに人が住んでいなく置き部屋に物を置くために、
なるほど、
専門に設けた部屋になっています、
はい、
ここからは一緒にこの四合院の中にある張さんのプライベート博物館へとご案内してまいります。どうぞお聞きください。今日はスポーツチャイナーのクルーと一緒にフートンの中にやってまいりました、今星さんがそばにいますが、
もうまず部屋入った時にこの正方形の中でこうぐるりと360度いろんなグッズに囲まれており、でさらに高さも結構あるんですね。もう何段にも重ねてグッズがありますね、
はい、
例えば2008年の北京オリンピックの1メートル以上もっとあるか、1メートル2、30センチくらいの大きな大きなこのマスコットのぬいぐるみがありまして、でさらにその隣には今年の2022年の北京冬季オリンピックのグッズ、
ビンドゥンドゥンシエロンロン
ですね、はい、でこの2つのマスコットのぬいぐるみがあるんですけども、いろんなバージョンのものが並んでまして、
いろんなサイズが並んでありまして、
もう小さいもの、ピンポン玉サイズのものから、はい、もうバレーボールサイズくらいのものまでいろいろ揃ってますね。
これも重なっていますね。何層にもなっていて、材質もぬいぐるみがあれば、そうですね、なんかそのセラミックぽく見えるのもありますし、うん、箱に入ってるもの入っていないもの、そしてこの下の棚には3段になってぬいぐるみびっしりですね。
そうですね、もう棚の上にどんどんこう積み上げられているので、今私たちがこのグッズを見てるのでもう見上げてるんですけども、
そうですそうです、
もう高さが3メートルくらいまでありますかね。
はい、ここの一軒家というのがあの見た目1階建てなんですが、中入ってみると実は結構なあの高さがありまして、軽く5メートルぐらいあるのかな。入ってきた時が吹き抜けになっていて、奥の方が2階建てになっていて、ちょっと木の階段があって登れるようになってるんですね。
でこの中にもずらりとねオリンピックグッズがあるんですけれども、
はい、
今の段階では2008年のぬいぐるみ、2022年のものもご紹介したんですが、
はい、
ちょっと先ほど取材していく中で あら、こんなものもあるのねっていうので、長野オリンピック関連のグッズもね、結構至るところ
ありましたね。
あるんですよね。
はい、
これですね、
当時のマスコットですね。98年。と
その当時のマスコット、これ4つでね、1セットですけれども、このキーホルダー、
はい、
ね、これもね、こちらにありますし、
それからなんとですね、64年の東京オリンピックのグッズ、うん、あの記念メダルだとか、そういったものもありましたね。
あ、これですね、これですね、はい、ちょっと失礼しましょう。
今ご主人様が上で片付けていますが、はい、許可をいただいてですね、はい、ちょっとあの紹介させていただいてます、はい、日本の日の丸が見えてきました。化粧箱 のようなサイズですね。
大きさ的には名刺サイズくらいでしょうかね。この白、全体的に白あしらっていて、真ん中に赤の日の丸があって、その下に東京1964と書いてます。
五輪も入ってます、
はい、でこのケースなんですが、これを開けて中を見ると、うん、
はい、
これが1964年のこの記念メダルですね、記念コイン。
そうですね、あのピカピカじゃなく、なんか少しダーク色になって、やっぱりこれ50年以上の月日が流れているって感じがしますね。あのちょうど女性が使うアイシャドウが入ってるような、そういうお化粧箱のようなサイズですけれども ね、
うん、もうこれがとても、もうね、もうちょっと触ってますけれども
失礼しますって感じです。
まあ、大きさはこの記念コインはまあやや小さめ、500円玉くらいでしょうかね、それくらいのサイズで、でもただ保存状態はしっかりしてますので、
そうですね、
綺麗なままで、
綺麗ですね、箱自体も綺麗ですね。
これが60年前ですって、
星さんよりも私よりも年が上で尊敬しています。
先輩なので大事に扱おうと思います。
日本からのグッズ、まあ、長野のそこ あのメダルっぽいような、そのこちらもですね、こちらもこちらも、
はい、もうこれもちょっとね、大きめの、一瞬あらメダルかしらっていうぐらいのサイズなんですが、先ほど聞いたらこれも記念メダルの一つだということで、
スケートの、あのフィギュアスケートっぽいか、スピードスケートか、
スピードスケートですね、スピードスケートの選手をデザインされた、もう大きさ的にはもうメダルと一緒くらいだと思います。これが長野オリンピック98年のものですね。ちょっとこれ松陰さん持ってみてください、はい。
お、私は金メダル手にしたことがないので、ずっしりって感じですね。
意外とね、しっかりと重さがあるんですよね、でもメダルかなと思ったら、これも記念メダルなので、
記念メダル、
これ選手がつけるものではないですけども、
しかもここにですね、あのまだビニール袋の中に包んでるままの、これもすごいです、すごい重たそうですよ。五輪マークが入ってて、なんとですね、日本語で書いてあります、はい、第18回オリンピック競技大会公式報告書1964年って書いてあります。すごい、これすごい重そうですが、星さんどうですか、手に持ってみるとどんな感じですか。ちょっとまたビニールのその、
貴重なものだそうなので、ビニールに入ってるんですけども、
はい、あ、
もうねずっしりとしてまして、
はい、
でさっき特別に見せてもらったんですけれども
、はい、
その時にはですね、まあ、2冊の分厚い、
はい、
想定の本がありまして、で中を見ると各競技の公式記録、それからもうその当時の写真などなどが入っていまして、もう一枚一枚めくるたびにその時の歴史を感じさせる、そんなものとなってました。
ねえ、私ちょっと老眼が進んでしまいまして、字がちっちゃくて見えなかったんですが、ご主人の張さんに話を聞きますと、大丈夫、私には電子版もありますので、後ほど電子版をお見せしましょうということでまた見えるの楽しみにしてます。まあ、ということでこちらもすごいですね。ソチの2014年のマスコット、トラですね、今年の干支ですね、
トラなのか、トラ対、そうですね、チーターみたいな感じなんです。
ああ、这个是老虎还是一个豹子还是豹子、トラに見えてしまいましたが、チーターですね。
でもこれも大きさ1メートルくらいの大きな、ね、ぬいぐるみのマスコットもありまして、
はい、
でもうね、いろいろね並んでるんですけども、これは
这个是什么时候的呀？
八四年的
洛杉矶啊，洛杉矶是中国人がそこで初めて金メダルを取った、許家豪さんが射撃で金を取ったオリンピックです。
84年の、
はい、ね、星さん生まれる前。
いや、私はもう生まれてますね。
そうですか、まだ赤ちゃんだった時に。はい、いや。
でもその時のマスコット。
お。 東京オリンピックの、あの、ボランティアのバッジやそうです。
わ、委員会发给志愿者的徽章。这个是国教委会发给志愿者的徽章。
いや、これ IOC がボランティアに、あの、あげたバッジですね。これ、インターネットで、あの、オークションで買ったらしいんですよ。
なるほどね。でも、いろんなね、バージョンが。
平常、还有那个、这个是、1998年长野冬奥会感谢志愿者的徽章。
あ、オリンピック、長野の時の、あの、ボランティアありがとうのためのバッジだそうですね。ボランティア の家と書いて、つまりボランティアたちが活動する拠点のそのバッジだそうです。次から次へと出てきますね。今片付けているうちに、あの、2階から調査が降りてきてですね、ピョンチャンの、もうこれはすごい大変な量です。いろんなバッジを、あの、集めているらしいんですって。
もう全部これピンバッジなので、でもね、やっぱりこの日本のものだとしっかりとありがとうございましたとかね、日本語で書かれてますからね。ね、これは98年のものもそうですし、2020年のこのピンバッジもね、両ともありがとうって書いてますね。
あ、共に未来へと、これ北京ですね。あの、このピンク色の可愛いパンダの形をしている、これはビンドゥン、ビンドゥンドゥンバ、ビンドゥンドゥンさんですね、マスコット。
ね、一緒に未来へっていうね、書いてますね。ほう、あ、後ろにね、あの、これ限定ですね。シリアル番号があって、5000個中の163ですね。これも貴重。
はい。もうほんの一部しか紹介してませんが、他にもトーチ、様々なサイズの、本物のトーチもあればミニチュアサイズ、それからロンドンオリンピックのカウントダウンの模型だとか、それからあの鳥の巣のそのミニチュアの模型だったりとか、もうとにかく圧倒されましたね、この部屋。
で、いろんなでも発見があるので、一瞬見てもわからないけども、よく見たら、あ、こんなとこにもこんなとこにもっていうね、宝探しをしてるような、そんな感じの気分になりますね。
本当そんな感じ。
で、今回の2022年のね、北京冬季オリンピックもあり、で、さらにこれからどんどんどんどん増えていくということになるでしょうから、
いやー、いい見学させていただきました。最後に、あの、このいろんなコレクションがありますが、一番彼が今入手したいものは何なのかちょっと聞いてみますね。はい、想收什么？
我想收藏一把東京2020奥运会的火炬。
東京2020の聖火リレーのトーチだそうです。
なるほど。いや
ー。我喜欢它的设计，它造型是来自樱花。
桜のデザインがとにかく気にお気に入りだそうですので、入手したいということで、まだ夢がどんどん続くそうですね。
そうですね。非常に楽しみ。
調査ありがとうございました。谢谢文娟。
あ、别客气、别客气。
谢谢、谢谢。
别客气、别客气。
すごいですね。このオリンピックプリンスの張さん、なぜこんなにハマっているんですか？
やっぱりそういうことをですね、みんなが気になることですので、はい、張さんのオリンピック初体験と関係するということですね。で、2001年北京は夏のオリンピックの誘致に成功しました、はい、2度目にして初めて成功したんですけれども、はい、その時14歳の張さんは中学生でした。テレビでこの誘致成功のニュースを見ていました。ああ、どうやらすごいことになったと、そういう時その印象がありました。で、4年後にアテネでオリンピックが開かれました、はい、その時彼は初めてオリンピックにはボランティアがたくさんいるということを初めて知りました。で、4年後の北京を考えると、僕もボランティアになってオリンピックに貢献したいと、その時にそういう夢があったわけですね、はい、4年が過ぎました。大学生になった張さん、はい、本当にオリンピックのボランティアになれた。
素晴らしい。
結構試験が何度もあって、慣れるのもすごかったらしいんですよ。 ですね、そして彼がこう言います。オリンピックのおかげで私は他の人の立場に立って物事を考えることができるようになりました。おかげで困難に恐れずに、とっても楽観的な性格になれました。さらに世界各国の人たちと共に同じ目標に向かって力を合わせて頑張ることって、こんなに楽しいことなのだ、ということが味わえたので、それをもっとたくさんの人に味わってもらいたいということを考えたようですね、 で実はそのオリンピック北京の夏のオリンピックの時彼は、この放送局からも近い野球場のボランティアやって会場でですねフィールドキャストといて競技会場の中にいて成績の票をですね届ける役割だけど夏暑いんですけれども会場の中が常にクーラーが効きすぎる、はい、寒いぐらいに効きすぎていたので、はい、温度差があるのでもう彼は毎日風のひどい風の中で過ごしていたらしいんですけれどもまあそういうことでしかしね忘れられない人生で忘れられない体験ということで今回もぜひボランティアやりたいと、はい、フィールドキャストを目指したいと、うん、しかし、まあ、感染症のこともあって枠がとても少なく落選してしまいましたしかし、それでシティキャストに応募してうまく当選したらしいんですよ。
よかったですね、
そういうことでオリンピック関連のことを毎日やっている毎日楽しく過ごしている、うん、でそして発信を続けている、うん、実はこんな調査もう世界中のメディアに毎日のようにですね取材のオファーが入っていてでこんな張さん、まあ、東京大会2020の聖火リレーに使われたトーチ、
はい、
まだ入手していないんですがそれは彼の夢ですが、はい、もう一つの夢は、はい、北京の冬季オリンピック終わった後に冬季と夏季、まあ、夏のオリンピック両方のオリンピックに関するコレクションの展示会を開きたいで実はこのシュアンアオダブルオリンピックこれが北京の今の代名詞の一つにもなっていますので、そうですね、はい、冬季オリンピック誘致成功したおかげで自分がウィンタースポーツに目覚めるようになったのでまあそういう間に収集してきたものをたくさんの人に見てほしい、
はい、
これが今後の夢ですと彼は言っています、
はい
まあ、ということで市民の一人、まあ、決して典型的な市民とは言えないと思いますが、うん、こういう人もいるということでご紹介してまいりました。こんな張さん北京のオリンピックソングばっかり歌う合唱団の団員でもあります、来週の番組では張さんと一緒にですねオリンピックの家というタイトルの合唱団市民合唱団の皆さんに話を聞いてきました。また来週の番組でご紹介してまいります。今週の CRI インタビューでした。
ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか。
今週もアオユン来了オリンピックがやってきたのシリーズ企画でお送りしてまいりました、
はい、
この番組ではリスナーさん教えてくださいという企画を行っております。皆さん北京冬季オリンピックパラリンピックに関して注目していること何でも結構ですのでぜひお聞かせください。そしてこの番組をお聞きになってのご意見ご感想なども合わせてメールもしくはお便りにでお寄せください。詳しいアドレスはこの番組紹介のホームページでご案内させていただいてます。ぜひたくさんの皆さんからのお便りやメールをお待ちしております、
はい、
今週の番組ここまでのご案内は私大正円と
西宝でした。
それでは皆さん
また来週。